坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。今日は成人の日ですね。遠い昔でした。今思えば二十歳なんてね、まだまだ大人とは言えない若造だったななんて思ったりするんですけれども、まああまりにも遠すぎて、全く最近の若い人は、二十歳ぐらいの方はどんなことを考えているのかなんて見当もつきませんけれども、そんな若者の心がもしかしたらこの作品で垣間見ることができるかもしれません。いよいよ来週月曜日から始まります、デスノートザミュージカル、通称デスミュ。日本で生まれ世界中でファンの多い作品です。漫画からテレビアニメ、実写映画、そしてミュージカルとなって、この度3年ぶりオール新キャストでの上演ということになりました。さあ、今週はそのキャストの中からゲストの方来てくださいました。おはようございます。
ブヘヘヘヘ、人間界の皆さん、おはようございます。リューク役の横田英二です。よろしくお願いいたします。ブヘヘヘヘ。このぐらいでいいですか。
すみません。わあ、もうすごい、もう目の前こんな至近距離でリュウ君に話していただいて、すみません、なんてそんな、とんでもないです、とんでもないです、素晴らしい。もうね間もなくですから、はい、もうなりきってらっしゃって、
いやいやいや、まあそうですね、今からもう詰め込むというか、なんというか、こっからが生みの苦しみというか、
そういうもんですか。
この1週間、はい、劇場これから入って、
1週間前ぐらい
が、はい、劇場にみんなで慣れて、その劇場の中でどこで照明が当たるのか、どこで音楽が切れるのか、そういうテクニカルな部分をどんどんどんどんみんなで今まで稽古した上に積み上げて、それでお客さんの前に提出するって、一番大変な
時期に
突入します。
ようこそお越しいただきまして、
いやいや、もう嬉しいです、本当に、はい、坂上さんお会いできて、
いや
光栄です。
改めてですね、その死神龍君になります、はい、俳優の横田英二さん、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
初めまして。
はい、初めましてですよね。
はい、初めましてです。
私は初めましての感が しないのは、ちょっとおいおいご紹介しますけども。
そうですか、はい、
横田英二さんという方をまずご紹介しますと、1971年10月11日生まれということで、はい、48歳で、はい、東京のご出身で、
はい、
身長181センチでかいです、はい、文学座に所属してらっしゃる。
はい、そうです。
正統派って感じですね。
どうなんですかね。まあ、世間ではそう思われてるかもしれませんけど、そういうことにしておきます。
そういうことにしておきます。
はい。
はい、さあ、これまで蜷川幸雄さんの作品をはじめ、数々の舞台に出演されてきました、
はい、
テレビや映画でもご活躍されておりまして、さらに言うとですね、私がなんで初めてっていう気がしないかというと、
はい、
もう皆さん、あの、必ずやというか、どこかで横田さんを見かけていらっしゃいます、うん、某トイレの CM で子役の寺田心くんと共演をなさっている、あの金です。
はい、
バイキン、あれ、
はい、あのビッグベンという名前のバイキンなんですけどもね。
ビッグベンというお名前を、
はい、はい、あの、このトイレには近づくなってやつですね。リトルベンってやつ
ですね。あ、蘇りましたでしょ。便器の縁歩いてる感じ。
除菌の水が流れている。とうとうトイレもここまで来たか、ガクってやつですね。まあ、どっか似てますからね、あのバイキンとね、
はい、
あのリュークって、
ね、リュークって、あ、そうか。
似てるか、うん、
さあ、あと、あの、横田さんはぐっと身近に感じたところでですね、今回出演されるのがデスノートザミュージカルということで、
はい、
もともとこのデスノートの作品はご存知ですよね。もちろん、
はい、
ご存知だったんですね、
はいはい、あの、見てました、初演から。
はい、
漫画もね、読んだこと、はい、あの、最初の方は読んでましたし、はい、映画も見てました。
実写映画もありましたし、はい、で、公式ホームページでのコメントですけれども、すで、
はい、
に最高の評価を受けている作品に参加できることに、何とも言い難い恐怖を感じている。
はい、
あ、そういうもんですか。
そうですね、やっぱり、なんていうのかな、皆さんが築き上げてきたものがあるじゃないですか、うん、その人気というか世界観だとか、そういうものをやっぱり壊さずに受け継ぎつつ、自分たちのね、新しいものも提出していかなきゃいけないので、まあ、初演を作るより多分倍ぐらい、なんていうか、恐怖というか、申し訳なさだというか、プレッシャーみたいな感じますよね。
そうか、大変 なっていくんですね。どんどん大変になっていく、
なんかそういうもんだと思います。はい、
あ、現在、あの、もうお稽古もね、もちろん1週間前から始まって、
はいはい、
その恐怖はだんだん取れていくものなんですか。
そうですね、あの、よかったのは、うん、今回僕だけがその初参加じゃなくて、うん、あの、全てのキャスト全特化したんですよ。だから 稽古場行くとね、みんなも同じように恐怖感じてるの。それが稽古始まってとってもよく分かったんですよ。
あ、
だからみんなでこれね、本当青臭い言い方だけど、仲間がいるっていいなっていうか、あ、みんな仲間なんだ、よし一緒に力合わせて頑張ろうっていう気になれたんで、稽古始まってからは割と恐怖心が薄れてきて、あのもう少し前向きに、
はい、
今はもうデスノートのことで頭いっぱいですし、みんなで楽しく本当に元気にやってます毎日。はい、
リュークという役ですけれども、このリュークはどんなキャラクターなのか、まあ、ご存じの方も多いと思いますけれども。
そうですよね、
ご本人からご紹介いただく
と、はい、リュークはね、まあ、平たく言っちゃうと死神なんですけど、タイトルにあるデスノートっていうのを死神界から人間界に落とすんですね、このデスノートっていうのがミソで、名前を書くとその人物が死んでいってしまうっていう恐ろしいノートなんですよ。これをリュークが、死神界から人間界に放り込んで、人間たちが右往左往する様を見て、イヒヒヒヒ楽しいなっていう暇つぶしをしてるっていう、とんでもない役なんです、それがリュークって役です。
はい、横田さんの演じるリュークはどんなものになりそうなんです
か。割とあの近所のおじさんっていうか割と
そう、あ、そう、そんなイメージ。
そんな、そんな、
あ、そうですか、それは演出家さんからのそういう、
いやいや、わかんないですけど、
ご自身的には近所のおじさんでいこう
と、 なんとなくやってるうちに、なんかふと気づいた時に、あれ俺がやってるのって近所のおじさんみたいじゃないってちょっと自分で思ったんですけど、
へ、
なんかそれは割と楽しいんで、
はい、
描かれ方も多分そうなんですよ。あの身近な感じっていうか、人間臭い死神っていうことは多分あの原作にも脚本にも書かれてることだと思うんで、そんなに大きくは間違ってないと思うんですけど、割と親しみやすい、死神なんじゃないかなと思いますけど、
隣のおじさん感満載の、
はい、というか、まあ、そうなればいいなっていう感じです。はい、
親しみのあるリュークをぜひ楽しんでいただきたい。まあ、しかしいいお声ですね。
いや申し訳ないです。
そんな話もお用意していただこうと思いますが、
はい、
いよいよ来週月曜日から始まりますデスノートザミュージカル、横田さんがどんなリュークを演じられるのか楽しみです。ゲストは俳優の横田英二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ねえ横田さん、
はい、
リュークですよ。
リュークです。
死神リュークですよ。
リンゴくれ。
すいません振ればやっていただけるか
な。すいません。はい、
さあ今日はですね、横田英二さんの役者としてのプロフィールに迫っていきたいと思います。はい、あの現在文学座に所属されているということで、もともと役者さんを目指されたきっかけは、
勉強を始めたのは20歳の時に大学の演劇科で始めたんですけども、はい、それで22歳で文学座の研究生になってっていう流れだったんですけど、はい、その前にやっぱりきっかけとしては、あの高校の文化祭がとっても盛んな高校だったんですね。都立高校だったんですけど、はい、その文化祭でやった教室演劇っていうのかな、クラスメートたちとやる文化祭の出し物としてやる演劇が、はいはいはい、割とまあまあ本気で打ち込む学校だったんですよ。その時のね、多分楽しかった思い出がなんか心にどっかに刻み込まれてて、はい、やっぱり進路決めるにあたってどうしてもそういう俳優業というか演劇の世界っていうのは忘れられなかったんですかね。
何やったんですか。
あのね、1年生の時はね、演劇やって、転校生って大林信彦監督 の、 あの、はい、男の子と女の子入れ替わっちゃう、はい、それの
男の子の、
まあ、男、はい、女の子が入ってきちゃう男の子をやったんですけど、はい、で2年生の時はね、 VHS でね、映画撮るんですよ。それはね、バックトゥーザフューチャーっていう映画のパロディを作って、はい、タイムスリップして自分たちの担任の先生の若い頃に出会うみたいな映画作って、
またオリジナルを作る。
そうです、そうです。
高校生が、
はい、でね、3年生になった時にね、オペラ座の怪人を、
へー、すごい、ミュージカルですよね。
ミュージカルです。
その時もうやってたってことですよね。
はい、
その時は何の役だったの。
本当申し訳ないんですけど、ファントムです。
もうこの時から、ま
あ、というか、まあ、他にそういう、なんていうのかな、そういう自己顕示欲を持った人間があんまりいなかったんだと思うんですけどもね、まあ、だから消去法的に僕で よければみたいな感じですよ。
あ、そうだったんですね。
はい、すいません。
ラララララ
ララ、そうです、そうです。
歌えるかな。
愛しい人やみたいなことやってました。
なんだ、そうだったのか。
びっくりしてないですか。
ファントムからリュークへの、もうずっとそこからな道はついてなんですね。
なんかコスプレついてるんですね。
まあ、本当にこれまで数多くの作品でご活躍されてるんですけれども、
はい、
まあね、あのご自身にとっても忘れられない存在になると思うんですが、演出家の蜷川幸雄さんとたくさん仕事をなさっております。はいはい、
そうですね、うん、全部で30本ぐらいお芝居、お世話になりましたかね。
はい
はい、
うん、どんなことをこう一番教わったなとか。
やっぱり何ですかね、プロとしてのあり方みたいなのは叩き込まれたような気がしますけれどもね。その勤勉であることだとか、はい、常に、なんていうのかな、危機感を持ってることだとか、そうですね、全力でやること、それからまあそういうことです。本当に基本的なことから、本当にちょっとラジオでは難しいような演技の技術的なこと、舞台上での技術的なこともたくさんたくさん教わりましたし、まあよく叱られました。とにかくなかなか追い込まれますよ、やっぱり。なんかかっこよくねえな横田とか、そういうところから始まってくるんですよ。で、一回止まるとね、もう何度やっても止まるんですよ、自分のところで。
あ、厳しい。それ周りの人ね、はい、まあまあまあ、そういう蜷川さんのやり方とか、そのね、分かってらっしゃるから、はい、そんな、でも自分としてはいたたまれないですよね。
はい、もう同じセリフ何百回もよ、ねえおばあさんっていうセリフだけでも何百回も言わされたこともありましたし、いやー、なかなか、いやー、しごかれたというか、本当にね、いい意味で、僕はいい意味で本当に。
そうですか。
はい。
さあ、そしてもう一人、デスノート・ザ・ミュージカルに関わりのある吉田鋼太郎さんとも大変親しくていらっしゃるというか、吉田さんの方が、ね、はい、先輩ですよね、もちろん。
はい、そうです。はい、
コメントが寄せられてますよね。
はい、
はい、三代目リューク就任おめでとうございます。
はい、
横田君にぴったりのハマり役だと思います。何も心配しておりませんただ歌
ドキ、
私がやった時、役者の歌という甘えがあったことは否めません。私の無念を晴らしてください何よりも横田の歌が良かったと言われてください。歌で度肝を抜いてください。お願いします。期待していますということです。こんなですプレッシャーないですよねひどいプレッシャーになりますよね。
そうですよね、はい、ただもうにやけながら言ってるのがちょっと思い浮かびますよね。
二人の中だからこそ言えるっていう。
いや本当に僕たちはやっぱり共通して歌っていうね、
はい、
ミュージカルに出る時の最大の難関があるんで、もう練習するしかないんで、とにかく歌詞を、言葉を伝えるっていうことに重きを置いて今、うん、一生懸命歌うようにしてますけど、はい、
ご覧になってるんですよね、吉田鋼太郎さんのリュークを、
はい、初演のね、
藤原さんとご一緒に、
あ、そう、立てて見ました。
一緒に行かれたんだそうです。
ちょっと半笑いで見てましたけど
二人とも何だろう、
失礼なことにいや、鋼太郎さんがミュージカルに出るっていうのが衝撃的だったし、初ミュージカルだったんですよ、鋼太郎さん。そうそう、しかもリュークでしょ、
うん、
だからもうなんていうのかな、ワックワクで本当に楽しみで初日行こう、初日って言って
初日行って
ただちょっと度肝抜かれて、あ、すいませんでした先輩とか思ったんですけど、僕は
それぐらい
ちょっとニヤニヤ見てた自分を本当にぶっ飛ばしたいぐらいに衝撃的だったんで、登場から最後まで、
うーん、
うわやられたな、すごいな、えらいもん見ちゃったなと思って、
あら、
その時はただひたすら楽しかった思い出なんですけど、
ま
あ、まさかね、
まさかね、
まさかね、
ご自身が
やると思ってなかったんで
いや
そうですね、
いらっしゃいますよ吉田さんがニヤニヤしながら。
そうでしょうね
なんておっしゃってくださるか楽しみですけれどもね。
いやそうですね、まあ、一生懸命歌うし一生懸命演じたいと思ってますけども、はいはい、
さあ明日はその歌も含め共演者とのお稽古の様子なんかも伺いたいと思います。
はい、
ゲストはデスノートザミュージカルからリューク役の横田英二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてお稽古というのはだいたい1ヶ月ぐらい前から始まるんですかね。もう始まってるんですかね。
そうですね、ただミュージカルの場合は歌とかダンスとか、今回はそのみんなでこう街を表現したりね、スクランブル交差点、そういうのを早めに集まってプレ稽古として1ヶ月前プラス3週間ぐらい前からみんな徐々に集まり出して、
じゃあ一緒に歌を歌う、一緒に歌う人とかで、はい、まあ、個別という、まあ、それぞれにこうここのところ練習したりとかっていう感じの、
はい、
全体の稽古のより前にやっておくべきことがあると。
さらにその前に僕たちはメインの歌がある人間は、 PV 撮らなきゃいけなかった、宣伝用の歌ビデオ、ミュージックビデオを撮らなきゃいけなかったんで、はい、もう夏頃からみんな1曲ずつはひとまず仕上げて、
はい、
録画する、映像撮ってっていう宣伝用の活動があったんで、
結構この役には、
そうですそうです、僕は1曲目を、はい、やり始めたのも6月ぐらいですから。
そうですか。
去年の6月から
この同じ死神のレム役とのデュエットもあったりなんかして。
あ、そうです、はい、
哀れな人間、
はい、
という曲です。
はい、
これもだこれが割と早うちに撮ったミュージックビデオ的なものなんですよね。
パクヘナさんっていう韓国の女優さんと、
はい、
はい、
パクヘナさんは韓国のデスノートザミュージカルにも出演されて、
はい、
韓国版アナと雪の女王でもレッドイットゴーを歌う実力派。
いや、もうまあすごい人ですよね。
ですよね。
ものすごい人です。
これ歌えるっていうのはすごいことです
ね。すごい人です。
へえ、私そのミュージックビデオ的なもの、
はい、
その哀れな人間拝見しましたけども、
はい、ありがとうございます。
いやすごい、
いやすごいですよ、あの方で。今もっとすごくなってますから、あのミュージックビデオの頃より。
あ、当たりますか。もうさらにそれを歌い込んで、
はい、彼女日本語で挑戦してるじゃないですか、はい、日本語で歌わなきゃいけないんで、今回セリフも日本語なんで、うんうん、その日本語に対する、うん、なんていうのかな、ものすごい時間を費やして勉強されたり練習訓練されてるんで、はいはい、まあそれはもうほとんど日本語に関しては気にならないぐらいのパワーで、
ね、
はい、
片言感がどこにも
ほぼないです、
感じられないですね、はい、ほぼほぼ感じられない、
はいはい、ないです。
すごいなと思って、
むちゃくちゃあれだけ実力ある人がものすごい努力してるっていう、はい、ちょっと恐ろしいぐらいの本当に今
でも横田さんもそれも全然引きを取らない、この堂々たる
2人で
こう見つめ合うようなクライマックスもあったじゃないですか。マイクのところでこう
ですね、まあそうですね、あれも精一杯やりました。照れとかそういうものは一切金繰り捨ててもうその気になってやらないとっていう、で彼女がやっぱりグイグイ引っ張ってくれるんでね、
はい、
お互い良くなってったって感じでしたかね、その時は。
そうですか。吉田鋼太郎さんのコメントにもあった、私の無念を晴らしてください、何よりも横田の歌が良かったと言われてください、歌で度肝を抜いてくださいっておっしゃってます。もうここをね、期待に応えなくてはなりません。
何が無念なんですかね、鋼太郎さん。全然無念じゃないと僕は痛快でしたけどね、鋼太郎さんの歌。
なんですかね、本人的
に鋼太郎さん自分が無念だったなんていうタイプじゃないんで、多分無念に思ってることはないと思うんです。
あ、そうですか、
はい、
俺すげえみたいな俺やったったみたいな。
どうよ、ワイルドホーンめっちゃ喜んでた俺の歌って言ってましたから多分無
念今そっくりだったもうここにいらっしゃるかぐらいの、
どうよぐらいのでも、はい、
うん、歌はもうどんどん、じゃあもちろんその横田さんもどんどんこう歌い込んでいくうちに今、
はい、
かなりいい感じになってきてますか。
なってればいいなと思うんですが。
ボイストレーニングなんかもなさるわけですか、先生について。
まあそうですね、その夏にかなりやりまして、はいはい、また今稽古場でやっていただいたりしながら、
こう音域が変わったとか自分の声質が変わったとか、なんかそういうのを感じたりすることもあるんですか。
2曲目にキラーっていう歌を歌うんですけど、はい、その一番高い音が、あ、最近すんなり出るようになったなっていう感じはあります。
あ、
はい、
嬉しいですよね、そういう
嬉しいですね、
自分の息が広がるって、
はい、でもほんのちょっとですよ、ほんのちょっとですけど、う
ん、さあ他の共演者とのお稽古いかがですか。この主役の矢上愛と演じるのは村井亮太さんと甲斐翔馬さんのダブルキャストということで、
はい、
そしてエルを演じるのは高橋風さんということで、
はいはい、
若手たちとね、
はい、
はい、
甲斐翔馬と、翔馬とね、うん、風くん、高橋風は初舞台なんですよね、
う
ん、は
い、あ、初舞台にしてもうこの大役、
大役なんです彼ら、はい、22歳で、
ね、
亮太はね31歳って言ってたかな、はい、で経験があるんですね、うん、レントなんかでも主演やってますし、はい、まあでもみんな翔馬もね風も初舞台、まあ緊張してたのかな、でものびのびやってますよ、すごい素晴らしい、本当心意気もいいですし、
はい、
もちろん2人とも見た目もいいですし、うん、頭いいし、で歌声はもう抜群なんで、お芝居のどぎまぎが最近それが馴染んできたんで、うんうん、そろそろもう自信つけてるんじゃないですかね、まだかな、でも初日会いたらもっともっと彼らはスポンジみたいに何言っても吸収していくんで、うん、どんどんこれからお客さんの反応なんかもね自分の栄養にして、うん、もっともっと素敵になっていくんじゃないかなと思うし、絶対見逃さないでほしいこの2人、特に初舞台の2人、村井は村井で素晴らしい歌声、もう惚れ惚れする、それでいいやつだし、
何度かね番組を来ていただいたことがあるんですけど、
ね、ああはいはい、
あの本当にそれこそ隣のお兄さんみたいな、
そうそうそうそうそうそうそうそう
そ
う、
ね、はい、なんかそうやって話してらっしゃる横田さん、なんかとっても後輩思いというか、一緒にじゃあ酒飲みに行こうみたいな連れ出したりすることもあるんですか？
お酒はまだ飲んでないんですけど、
結構
彼らもねやっぱりちょっとナイブな時期だと思うんですよ、うんうんうん、なんかね初舞台控えて、うんうん、あんまりこっちからやいのやいの連れ回すのもいかがなものかっていうのもありますし、
行けって言ってるわけじゃないですか。いや行ってやれって言ってるわけじゃないですかね。
まかいたら行くことになると思うんですね、ゆっくり、はい、
そうか。
ただ僕もやっぱりなんていうのかな、慣れてない転校生みたいな気分なんで、うん、やっぱりそうそう我が物顔はできないというか、うん、まあそういうタイプでもないんですけど、
はい、どっちだよ、
どっちだよ。
でもいやいやいや、でもね、でも皆さんそれぞれに今、
はい、
さあどんなステージになるんでしょうか。いよいよ来週月曜日1月20日から始まりますデスノートザミュージカル、ゲストはリューク役の横田英二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてデスノートザミュージカル上演まであと4日と迫ってまいりました。もう王の声までいいよね、横田さんの声。すいません、
すいません、
もうすいません。日に日にもう稽古も熱が、ね、高まっている頃だと思いますけれども、今日はですねステージ以外で横田さんが熱くなっていることにちょっとスポット当ててみたいかなと、
はい、
横田さんは東京のご出身なんですけれども、
はいはい、
石川県の加賀市で活動をしていらっしゃいます、
はい、
それが加賀市新幹線対策室室長、
はい、加賀止太郎です。
加賀止太郎というお名前で、はい、その何ですかこれ、
北陸新幹線が今金沢まで行ってるのが今度福井まで通るんですね、
はい、
その間の停車駅に我が町加賀市を、ぜひ新幹線止まっていただきたいという、
ストップ加賀で止まってっていう、
そう、
その止太郎の役で、
はい、
こういろいろこう宣伝、加賀温泉駅ですね、加賀温泉駅、
はい、駅名としては加賀温泉駅です、駅、はい、
この北陸新幹線に加賀温泉駅を作ってよ、ここで止めてよっていう、はい、その活動をなさっているという。
そうなんです、あの、はい、まあ、言っちゃうとあれですけど、まあ、架空のね、
うん、
新幹線対策室っていう活動をしてるわけですよね、う
ん、ね、それ
を、
はい、止め太郎の役でやってくれませんかっていうオファーがあって、
はいはいはい、そういうことです。
それで今何本かお取りになってるので、
はい、
結構加賀には行ってらっしゃるんですね。
はい、行ってます、はい、
いい仕事だな。
いやそうですね。いい仕事ですよね。
温泉、美味しいもの、
はい
ね、
はい、美味しいお酒、
はい、
あと優しい人たち、
優しい人たち、
はい、もう本当にいいとこなんで、僕も これきっかけで伺うようになったんですけども、はい、本当に今ではもうなんていうのかな、第二の故郷というか、うん、なんか本当に懐かしい街になりましたし、
はい、もう住んじゃうか。ねえ、香川いいとこいっぱいあるでしょ、香川温泉。
いや、いっぱいあります、いっぱいあります、
ね、
とにかく温泉がいいですね。もう何とも言えないんだよな、お湯がいいです。
お湯がいい、
まろやか、
あ、泉質がね、
はいはい、
なんか似合いますよね、温泉。
そうですか、ありがとうございます。
温泉似合う男だな。
ゆっくり行きたいんですけどね。
撮影の時はハードな感じなんですか、一日中。結構な、あの、なんていうか、あの、あのね、
はい、
一つの物語としてっていうか、
はいはい、
ね、ボリュームなんかずっと撮ってらっしゃいますけども、
そうなんですよね、まあ、
時間かかりそうです。たくさんの方も出てらっしゃいますし、
はいはい、はい、僕以外は皆さんの地元の方なんですけど、
そうなんですか。
この前新しいやつが発表された時はグチさん、グチユーゾさんもご一緒だったんですけども、
はいはい、
いやそうですね、撮影期間大変ですね。3日か4日でもうとにかく3話か4話ブワーって撮るんで、一日中カメラ回してるような状態で、ただね、あの、泊めていただいてるビジネスホテルにもね、
はい、
大浴場があるんですよ、
うん、
皆さんよく知ってるビジネスホテルなんですけど、
あの帽子のおばさんのところ、
はいはい、帽子のマダムのところです。
はい、はい、
あれでもね、大浴場があって天然温泉出てるんで、それは本当にありがたいなと思うし、いいなと思いますし、ゆっくり来たいなとも思うんですけどね。はい、
さあね、いろいろミュージカルとか加賀市新幹線対策室室長のお仕事で大変お忙しいと思いますけれども、
はい、
お休みの日とかあるんですか。お休み、
お休みはそうですね、こう稽古入っちゃうと週に1回10日に1回に休みになる、
うん、なるけども、でもあれでしょ、 そこには行かない、稽古場には行かないけど、
はい、
そのセリフを覚えたりなんとか。
そうですね、
まあセリフはもう覚えてらっしゃると思いますけど、はい、いろいろね。
そうですね、
いろいろ歌の練習とかいろいろありますよね。
あっという間に終わっちゃいますよね。
あ、
別の仕事が入る時もありますし。
あ、そうですよね、はいはい、じゃあそのそういう、まあ、今はそういう時だからちょっと難しいかもしれませんけど、そうじゃなくてポンとお休みが空いてたりなんかすると何をなさってることが多いんですか？
僕割とあのプロ野球見るのが好きなんで、今ちょっとだからオフシーズンなんで寂しいんですけど、
はい、
休みの日に野球が中継があるとそれ楽しみに一日を日がな過ごしたりもしますけど。
家でテレビで見てらっしゃるってこと？
はい、
あんまりそのや、
あ、あ
の
神宮球場もよく行きます。あ、僕ヤクルトスワローズの大ファンなんで。神宮球場ただ最近は行けてないんですけどね。
お仕事が好きなんですよ。
あ、まあでも好きです ね、はい、
ちなみにあれですか、セリフはどうやって覚える？
セリフは僕あの地味にマッチ棒を並べといて、マッチ棒50本ぐらい置いといて、1回言ったら右から左に、1回言ったら右から左に、1回言ったら右から左に。
え、どういうことそれ
このマッチ棒
50本あります。で、自分の1回全部台本を、
その例えば
自分のセリフ、
きっとこんな夜だった、そよ風が木々に優しいキスをして、音も立てないこんな夜とかいうセリフがあるとする、それ一回言ったらその1本、
51本目にまた置くんですか？
50本は置いといて、
固めて、50回言うぞっていう、
そう50回言うぞっていうことです。
へえ、で50回言ったらもう絶対覚えられる
というふう
に、
50回行く前に覚えるんですけど、
はい、
だけど最後の方無意識でもう言ってるんですよ。きっとこんな夜だった、そよ風が木々に優しいキスをして、音も立てないこんな夜みたいな、きっとこんな夜だった、そよ風が木々に優しいキスをして、音も立てないこんな夜、トロイラスがため息をギリシャに眠るクレシダにそっと送ったこんな夜っていうのを、これを永遠繰り返すんです僕はその待ち棒が移動しきるまで
それいつからですか、ずっと
それはあのそうですね、20年ぐらい前からやってるかもしれないです。加藤武って僕の劇団先輩が、はい、もう亡くなっちゃったんですけど、
はい、
加藤武さんがそれやってたんです。名優なんでね、とにかく僕、加藤さん大好きだったんで、
はい、
加藤さんの真似したら名優になれるかもしれないと思って若い頃にそれ始めたんです。
へえ、いろいろですけれども面白い、一番面白かった今まで聞いたので、割とこれ気になって、はい、だって役者さんって本当に膨大なセリフを覚えになるじゃないですか、
はいはい、
大変だなといつも思っていて、どういうふうに覚えるんですか？
普通のもやりますよ。あの誰か雇って相手役やってもらうとか、テープレコーダーに自分のセリフだけ抜かしといて、はいはい、相手のセリフ全部入れとくとか、カラオケ作るみたいなね、はいはい、そういう普通のもやりますけど、僕とにかく回数やった方が覚えられると思うので、そういうことやったりもします。
ありがとうございます。さあ、そんな横田英二さんです。ステージではどんなお芝居を見せてくださるのか楽しみにしております。ゲストはデスノートザミュージカルからリューク役の横田英二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、改めてこのデスノートという作品なんですが、2003年集英社週刊少年ジャンプにて連載された漫画です。原作は大場つぐみさん、漫画は小畑武さん、日本累計発行部数は3000万部超えですよ。これなんと3000万部、すごいですよ、ね、
すごい。
これ2006年には、まあ、映画ですね、劇場版が公開されて、
はい、
数々の興行記録を打ち立て、うん、
はい、
日本のみならずアジアをはじめ海外でも大ヒットとなりました、うん、これ藤原竜也さんとね、松山ケンイチさんのエルだったりして、
う
ん、
はい、
はい、はい。さあ、そのデスノートザミュージカルのストーリーですけれども、成績優秀な高校生八神ライトはある日一冊のノートを拾います。でそのノートには、このノートに名前を書かれた人間は40秒で死ぬと書かれていました。恐ろしいですね、
うんうん、
そのノートを使って自らが犯罪者を裁き、理想の世界を作ろうとする天才八神ライトと、難事件をことごとく解決する名探偵エルとの対決を描いているというものです、
はい、
横田さんが演じる死神リュークはここにどのように絡んでくるのかということなんですけど、
はい、
はい、
僕がまあきっかけでこのノートを人間界に落とすんですけど、うん、デスノートを、それを拾ったのがライト、
はい、
でライトにつきまとってる、うん、おじさんというふうに絡んでいきますけど、
は
い、
ですね、はい、でミュージカルとしてのデスノートは2015年に初演、
はい、
この時のリュークが吉田鋼太郎さん、
はい、
ね、初日に見に行かれております、
はい、うん、拝見しました、はい、
拝見しました、
はい、
最初はヘラヘラ見ていたそうですけれどもやばいぞと、すごいぞ先輩と、
はい、どぎも抜かれ
ました。そうです、はい、そしてこれが2017年に再演されています、
はいはい、
そして今回は再演ということになります、
はい、
なんとオール新キャスト、
はい、
その一人が横田英二さんのリュークということで、はい、みんな変わってない
ね、そうですね、はい、役者全員変わりました、
はいはい、だからねこの間もおっしゃってましたけど最初はちょっとやっぱりこれだけ知られた、ね、はい、物語であり、うん、作品なので、はい、最初はちょっと怖いけども、
そうですね、
みんな横並びでみんな怖いんだって思うと少し楽になった。そうそうそうそう、
はい、
会場も昨年11月にまだオープンしたばかり、うん、ほやほやの東京建物ブリリアホールというところのこけら落としシリーズとしての上演なんですね、
はい、
こういう新しい会場で演じるというのはどんな気持ちなんですか。
やっぱり気持ちいいですよね。
なんか音響とかいろいろその声の響きとかもやっぱりねその箱によってというか違いますよね。
そうですね、
そういうところもね気になるところですかね、
はい、
うん、
声の返りっていうのはやっぱり役者はみんな気にしますよね。自分の声喋った声がどういうふうに返ってきて自分にどういうふうに聞こえるかっていうのが割と自分の喋りやすさに直結してるようなところあるんで、あんまり遅かったりすると、はい、お風呂場で喋ってみたいになってくるとちょっと喋りにくかったり、あんまり反響が逆にまたないと、はい、喋ってても喋ってても声出してる実感がなくてそれで喉やっちゃったりする場合もあるんで、その辺はまあ役者は割と気にするかもしれないですね。
え、一個一個違いますか。
うん、違います。やっぱ地方公演で行ってもみんな舞台出ていくと、あ本日は晴天なりみたいな反響を見る方多いです、
はい、見てちょっと立ち位置変えてみたりとかあるんですかね。
それはできないですけ
ど、できないですよね、端っこ行くわけにいかないですよね、はい、本来真ん中なのにとかそういうわけにいかない、ね、
やっぱり反響が長いと跳ね返りの声が長いと少しゆっくりめに喋ろうかなって思うことあります。あと少し固めに、あいうえを、いうえをは少し固めに
喋
ろうかなって思ったり、はい、
でもこれお客さんが入るとまた違うでしょ。
違います。お客さんに座れるっていうんですけど、ね、
うん、
その反響がお客さん入ることによってなくなる場合もありますし、
はい、
あ、こんだけ反響なくなるんだったら早口でバーって喋ってやれって思う時もありますし、
あ、じゃあ立ってみてそこに本番になってみて、はい、ね、ちょっとこう、はい、微調整をご自分でされるみたいな。
そうですね、でもそれはお客さんいない時点で大体なんとなく分かります。
もう分かるんですね、はい、もうこれだけ、はい、ベテラン、
いや、すいません、
百戦錬磨、
すいません、なんか今偉そうでしたね、今やだやだ全然わかりません、劇場のこと、すいません
、そんな風になるのいいのいいの、
いいの。
さあね、いよいよということになりますけれども、
はい、
来週月曜日からですよ。大体もうたくさんの今まで芝居をしてきてますいらっしゃいますから、はい、この1週間前っていうか1週間じゃないよね、もう 3、4日前、
そうです
ね、1週間切っている、
うん、はい、
この時の気分っていうのはもう毎回同じような何か気分があったりするんですか。
とにかくこれは初日に思うんですけど、はい、あと何度このド緊張人生で味わうんだろうってことは毎回思います。
初日が一番やっぱ緊張してますか。
します。今初日のこと考えただけでちょっと震えてます、足が。
ですか、この何十年もやってこられてもこの初日の開く時が、
はい、はい、初日はまあ緊張しますね。
は
い、ドキドキ してきちゃった今初日のこと考えた。
そんなですか。これはもうどんなにベテランになられてもそういうことなんですか。
いや、どうですかね、人にもよるんでしょうけど、う、毎回僕は向いてないなこの職業って毎回思います、初日の旅とか。その、はい、
でも2日3日ずっと空いてこうなんていうか何とも言えないこうそこにこうハマった時の、
はい、
なんですかね達成感的なものとかっていうのも味わえることもあるわけ
ですか。そうですね、と、まあ、初日のやっぱりカーテンコールなんかはちょっとほうけてるような気分になって、はあ、はあ、拍手してるお客さん、終わった終わった終わったみたいな、ビール飲もうビール飲もうビールビールビールビールみたいなだんだん我に返ってくるみたいな
さあ、いよいよ来週月曜日から始まりますデスノートザミュージカル。じゃあ最後に横田さんから意気込みをお願いします。
はい、そうですね、新しいキャストで、お届けすることになりましたデスノート。みんなたくさんたくさん稽古しました。で、特にですね言っておきたいのがアンサンブルの人たちの歌声の力強さが今回も特別にすごいんで、皆さんぜひこれはね劇場じゃないと体験できないんで、劇場でしか体験できない、生の人間の厚みのある声を劇場までぜひお運びいただけたらなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。もう楽しみにしています。ゲストはデスノートザミュージカルからリューク役の横田英二さんでした。一週間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。 世界中で大ヒットを飛ばす人気コミックデスノートがミュージカルになって、この度オール新キャストでの再々演が決定。音楽を手掛けるのはブロードウェイの奇才フランク・ワイルドホーン、演出栗山民也、出演は主役矢上ライトに村井亮太と甲斐翔真のダブルキャスト、エルを演じるのは高橋風。デスノート・ザ・ミュージカル、1月20日から2月9日まで、東京建物ブリリアホールにて。チケットは S 席1万3500円、A 席9000円、B 席6000円、現在発売中です。お問い合わせはホリプロチケットセンター、03-3490-4949、03-3490-4949。坂上美希のエンタメ55。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメ55。